インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそろいう団員インカーク、またの名前をニートサッカージョンドーがお送りするいつものあれです。はい、本日はね109日目でございます。参りましょう。はい、コメントいただいております。読んでいきましょう。もこさん、コメントありがとうございます。こんばんは、インカクさん。こんばんは。日が明けて今日はもう13日なので、団長のビバリーヒルズコップまでついにあと1日ですね。楽しみにしてます。今回は団長さんが主役という特別な公演なので、楽しみ具合もなんか特別です。プリ企画楽しみにしてます。頑張ってくださいね。曲のリクエストですが、スーパーバタードッグのさよならからお願いします。それではまた、というわけでコメントいただきまして、本日、スーパーバタードッグのさよならカラーを BGM に、インカクスラッシュジョンドをお送りしていきます。はいね、まあその通りね、今日13日、ね、今日ね、あのまあ小屋入りします。小屋入りして会場を作って、その次の日ね、金曜日14日から大長編お肉とそろいう団長のビバリーヒルズコップね、ございますね。もうこれについてはね、もう今までずっと語ってきましたのでね、もうあとはインディペンデントシアターファースト、そしてシアター711、そして元立成小学校講堂でね、実物をね見ていただければなと思います。と言ってる間にね、ちょっとニコ動の時報が流れてしまいましてね、申し訳ございません。2時でございますね。なんでね、もう言うべきことはね語ったのでね、あとはもう実物を見ていただければなというね次第でございますね。ヨーロッパ企画から石田豪人さん、そしてねソニーミュージックより中村優さんをお迎えしてお送りする大長編お肉とそろいう団長のビバリーヒルズコップね、劇場で待ってるぜというわけでございますね。ねえ、もうね、もう散々語ったんでね、もう言うことはございません。ええ、ちょっとね、パソコンが重いので、BGM が止まることも、多々ございます。がね、普通ってなんだろうっていうお話ですけども、最近よく、ミルクさんと、一緒にね、電車で、奈良まで帰っている時によく言われるのが、まあ、お前は最古だと。まあ、前々からよく、ちょくちょく言われてるんですけども、BGM がね、全然、再開しないんですけどもね、ね、これは、大丈夫ですかね、これは。ね。だから、自分ではね、本当に、凡人のつもりなんですよ。お肉とそろいうのメンバーって大体まあ、僕が思うに、まあ、大体みんな、どっかしらのネジは飛んでる、面々だと思うんですよ。悪い意味じゃなくてね。個性レベルの話ですけども、みんなそれぞれの分野に向いてて、それぞれの分野のネジが飛んでる人たちが、だから、別の方向を向いてる人たちが一緒に集まってやってるっていうのが、お肉とそろいうだと思ってるんで、だからね、僕は本当にその中でも本当に凡人で、ね、演技も上手くないしね、ダンスがね、鮮やかなわけでもないので、ね、汗をかくしか脳がない男ですから、ね、まあそういうふうに思ってるんですけどもね、まあ最高野郎と言われてしまう。だからでもよくよく考えてみると、結構昔とか、まあ子供の頃からね、普通ってのが分かんなくて、だから周りに合わせようとするんですけども、ちょっと普通がどうなのか分かんないんで、ちょっと引いて様子を見てから出るみたいなことはちょっとやってたなと思って、前々からね。 まあでもその、なんていうかね、そのやっぱりその普通ってのは、つまりその、多数決の問題じゃないですか。たくさん人がいて、まあその、全世界じゃなくても、なんか、どっかしらのコミュニティとか、コミュニティとかどっかしらの地域で、まあ、何人か、大勢の人間がいて、その中の、最大公約数的な、そういうものが、普通とも言われるものだと僕は思ってるんですけど、まあ、そのね、そういう、なんていうか、難しい話はまあ置いといて、まあ、いわゆる普通っていう、ね、ものがあるんですけども、だからまあ、だから僕ってのは本当に親と教師の言うことだけ聞いてれば大丈夫だと思って育ってきた人間ですから、だから今は本当だから、その親とか教師の部分が団長に変わってるだけで、成長はしてないんですけどもね、その頃のメンタリティは。だからまあまあそういう人間ですけども僕は、でもなんだろうな、親とか教師の言うことさえ聞いてればいいっていう人間はまあ、いわゆる一般論的な普通の子に育つと思うんですけどもね、今そうなってないんでね、なんていうか幼少期の人格形成の過程においてなんかしらのエラーが発生したのかなと思わんでもないですけども。ねえ。まあね。そんな、サイコ野郎が、出演している、団長のビバリーヒーズコップでございますよ、という、わけですけどもね。久しぶりに、あれを、行きましょう。診断メーカー。面白そうなのがあったんで、やってみようと思います。あれが、デネブ・アルタイル・ベガー、でございます。これね、僕これ、この診断メーカー、この診断好きなんですけどもね、416人しかまだ診断してない。僕こういうの好きなんですけどもね。まあ、ランダム系ですよね。で、陰角と入れて、あれがデネブ、アルタイル、ベガーをね、診断してみようと思います。陰角。あれが、以外、上がる船、ベガー。ベガだけ成功してますね、これは。上がる船。なんかどっかにそういう街がありそうですね。都市が。上がる船って。どの辺の国かは想像つきませんけどもね。じゃあ、ジョン・ドーと名前をぶち込んでね、あれがデネブ、アルタイル、ベガーやっていきましょう。あれがイーブ、ネブ・ベアネ、タガ。やっぱアルタイルは何かしら、どっかの都市みたいな名前に、どうしてもなってしまいますね。そんなわけで、陰角スラッシュジョンドーで行きましょうか。陰角スラッシュジョンドーとぶち込んで、診断。あれがデネブ、アーネイベ、ルベ。今回はデネブが成功しましたね。やっぱりアルタイルってのは5文字あるんでね、なかなか、ランダムでやると難しいものがありますけども。まあ、だからね、陰角スラッシュジョンドーってこのラジオで、この名前でやってますけども、なんていうか、陰角ってのはつまり親の言うことだけ聞いてればいいと思ってた。親とか教師の言うことを聞いてればいいと思ってた人間が、その親とか教師が、学校出て教師っていうものが、亡くなった時にそこに団長っていうものがすっぽり収まって、そのままの流れできたのが陰角でして、つまりで、ジョンドーってのは、つまり、そんな僕が自分の意思で始めたことがジョンドーですから、陰角スラッシュジョンドーってのは、まさになんていうか、僕のすべてを表してる名前、じゃないかなって、ね、そう、じゃないかなとも思いましたね、この度。ね。そんな感じですけども。時間も、ちょうど10分を経過いたしまして、そのジョン・ドーでございますけどもね。まあ、ずっとデュエル部の話を続けております。 オリカの話をちょっとしましょうかね。まあその GX 以降はね、 GX ゴッズはデュエル部オリカがいっぱい出る、オリカが話の中心になるという、ね、話をどんどん最近はしてますけどもね。まあその時のためにね、いろいろオリカのストックを作っているわけでございますけどもね。まあ何日か前に話しました七曜の聖印、デュエルモンスターズの10年間の進化を内包した装備魔法で、これから先デュエルモンスターズがどう進化していくのかという道しるべになるべくして作られたカードだから、まあその三頭身伝説における三頭身の役割を果たすカードなんですけども、それ以外にも、まあ、世界へ普通に流通しているカードとしてのオリカというものが、まあだからその話に絡むオリカじゃなくて、普通に一般でパックとして売られてるオリカっていうのを、がまああるっていう世界、そういう世界観でやってる。まあその、オリカを出すためにそういう世界観にするんですけども、だからまあその、そういうものをね作ってる過程で、やっぱりその、だから、普通にパックにありそうな、だからカテゴリーとか、そういうストラクチャーとか、そういうものを作っていかないといけないんで、やっぱりその、オリカメインの話っていうのは、そのオリカありきの世界観っていうのは難しいもんなんですけども、でまあね、それで、いろいろね、考えてて、シンクロモンスターをね、何種類か考えてるんですけども、僕ね、イリアステル編、ね、イリアステルのあいつらが出てきて、サーキットがどうこうとか、石板が降ってきてどうこうみたいな話をしてるときに、5Dsズ、前半はナスカの地上絵だけど、後半は星座だなって思ったんですよ。どう考えてもそうとしか思えなかったんですけども、完全に外れてしまったんで、予想が。なんで、星座ネタはデュエル部で使おうと思ってます。だってね、ナスカの地上絵で、レースをするっていう話があって、それが、ナスカの地上絵編が一段落した後に、宇宙から石板が降ってきたりとか、ね、サーキットのね、点がこう線で結ばれていく感じとか、で、5Dsのそのシンクロっていう、星と星をつないで、レベル足してモンスターを召喚するっていう、それからして、もう星座モチーフ、絶対星座じゃんと思って、だから、なんで使わなかったの？もったいないと思ってんで、まあ、あれですね、漫画版の方でね、北斗七星とか出てますけどもね、そんな感じで星座ね、トレミーの48星座ですか。あれでまあ、いろいろ、カード考えててね、まあ、まずは、ウォリアーシリーズですね。不動雄星が使ってた、シンクロンとウォリアーの、シリーズで、いくつかカードを作ってまして、まあ不動雄星のあれをまあ踏襲して、まあ機械というか、ジャンクとか、まあニトロとか、そういうバイク系とか、機械系の名前で統一してるんですけども、まずはね、ロケットウォリアー。これはですね、オリオン座をモチーフにしてます。トライスターシンクロン、ね、オリオンのベルトと言われている、オリオン座って砂時計みたいな形してますけども、砂時計の一番くぼんでる部分の三連星、あれがまあ、トライスターですね。あれがまあ、三つ星のチューナートライスターシンクロンとして、で、七つ星のロケットウォリアー。なぜオリオン座がロケットかというと、オリオンの、オリオンベルトの七つ星、三つ星ね、中心の、あれは、航海の神様なんですね、日本でいうところの。で、筒の神様でもあると。なので、まあ、宇宙を旅する船であり、三段の筒でもある、ロケット、ね。だから、まあ、簡単に言うと、東方方月章で描かれてたあれなんですけども、そんなわけで、まあ、ロケットウォリアーですね。まあ、三段の筒ということで、だから、ロケットをどんどん切り離していく効果にしようと思って、まあ、三つの破壊効果を持っている。攻撃効果をね。まず、まあ、バロメーターは全然決まってないんですけどもね。ロケットウォリアー。まず、ファーストインパクト。シンクロ召喚時に、モンスターを一体破壊する。 強制降下なんで、フィールド上に、降下解決時に、フィールド上にロケットウォーリアーしかいなくなった時は、ロケットウォーリアーが自戒します。まあ、シングル召喚時に、バッてロケットが飛んできて、そこから一段目を切り離して、ロケットウォーリアー完成。で、切り離したロケットが敵に当たって爆発っていう演出にしようと思ってるんで、まあ、ロケットウォーリアー1体しかなかった時は、その、切り離しが失敗して、そのまま爆発っていう風になると思います。そして、セカンドインパクト。1回だけ攻撃力を倍にできる。元々の攻撃力を倍になるっていう、そういう効果ですね。まあ、戦闘時に使うやつです。そして、ラストインパクト。これが、戦闘破壊された時に、その相手モンスターを破壊して、相手に700ダメージを与えるという。この3段のロケットで構成されている、ロケットウォーリアーです。そして、レベル5、ディーゼルウォリアー。これはカシオペア座をモチーフにしたモンスターでして、まあ、なぜカシオペアがディーゼルかというと、あれですね、電車。寝台車のカシオペア。あれがまあディーゼル車なんで、まあその、機械系の単語で、カシオペアとなんか関連づけれる単語ないかなと思って、ディーゼルだって決めたんですけどもね。これは、まだ効果は決まってません。まあカシオペア座が星5つなんで、5つ星のシンクロモンスターっていうことしか決まってません。そして、リフレクトウォーリアー。まあ機械系の単語っていう、あれからは外れましたけど、これはペルセウス座をモチーフにしてまして、6つ星のモンスターです。これはね、ペルセウスってのはあれです。メデューサの首を切り落として、鏡の盾を使って、メデューサの首を切り落として、その、メデューサの首を、縦にくっつけてる相手ですけども、まあ、その、ペルセウスのね、物語から、持ってきて、戦闘を行うときに、相手モンスターの効果を無効にする。そして、相手モンスターを戦闘破壊した場合、次の、相手ターン、エンドフェーズ時まで、その効果を得るという、そういう、まあ、効果を持ったリフレクトウォーリアーです。それでね、リゾネーター系も、だからジャックが使う系、ようなシングルモンスターもね、星座で作ろうと思うんですけどもね、なかなか、これはね、まあ全然決まってないです。リゾネーターがね、なかなか、だからその、リゾネーターに共通のモチーフというか、あれがないので、ちょっとね、イメージがつかめなくて難航してるんですけども、一応オルフェウス座をイメージしたシンクロモンスターを一匹作ろうと思ってます。オルフェウスってのは、こと座ですね、こと座。こと座で、奥さんか誰かを、助けに、冥界に行って、で、途中、なんだっけな、振り返っちゃダメって言われたのに振り返ってしまったのかな？まあ、そういう、それでまあ、確か奥さんが、復活できなくなったっていう話なんで、オルフェウスの能力は、モンスターを蘇生させて、攻撃させて、で、まあ、そのモンスターが最終的に除外されるみたいな、そういう効果にしようと思ってます。で、その他、ヘラクレスとかまで使いたいですね。ヘラクレスはもちろんね、レベル12で、ダブルチューニングモンスターです。で、まあ、ヘラクレスは、まあ、とりあえず、とにかくもう戦闘に、とりあえずもうバトルをするような効果にしようと思ってます。そして、アクセルシンクロモンスターで、クジラ座を、ティアマトですね。これを、一応考えてまして、アクセルシンクロモンスターでね。まあ、この辺はね、多分この辺のカードは、デュエルブ GX じゃなくて、デュエルブゴッズのカードになると思うんで、まあ、全然先になるんですけどもね。ただね、一応ね、デュエルブ GX とデュエルブゴッズの主人公はもう決まってんですけども、今説明してたこの星座モチーフのシングルモンスターを使うやつがいないんで、だから5Ds みたいな敵を作ろうかなとも、今考えてるところですね。デュエルブ GX の主人公は天使を使う女で、デュエルブゴッズの主人公は、超進化っていう ちょっとシリーズを使う男なんで、まあそのね、だからこの星座シリーズはまた敵の、なんか敵のやつに使おうかなって、そういう風に今思ってます。ね。まあこの辺はね、GX どころかゴッズの話になるんで、最近その、デュエル・オブ・ゴッズっていうのは、コメント返信でもちょろっと言いましたけどもね、ゴッド、Z って書いて、ゴッズです。まあ、その、まあ、神の複数形で、まあ、神々の戦いっていうのと、Z で、まあ、その、最後の戦いというか、最後の神とか、まあ、そういう意味を、一応タイトルには持たせてます。サブタイはまだ未定です。一応、まあ、今んとこ、ニート高校デュエル部ゴッズ透明めいて心でっていうサブタイにしてますけども、これは全然、まだ仮称なんでね、何かいいものが見つかればそれに変える予定です。ね。そういうわけで、ね、インカクスラッシュドンド、本日はこの辺にしておきましょう。ではまた明日、お会いしましょう。それでは、バイナラ。